説教、説教、平和を作るということ、新井牧師です。
私にとりましては、57回目のアドベントを過ごしております。クリスマスの思い出っていうのはたくさんあるはずなんですが、なぜかいつも思い出すのは幼い頃サンタクロースからのプレゼントが500円札だったために大泣きをしたことでございます。当時父は宮城県の片田舎の涌谷町というところの教会、涌谷教会におりました。私の記憶の中ではそれは夜だったのでイブ礼拝の後だと思うんですが、サンタクロースから預かったと言って父からポチ袋を玄関先で受け取りました。プラレールか何かを期待していたので、おそらく3歳とか4歳とかそんな頃だったと思うのですが、私にとっては意味不明で期待外れのプレゼントで、大泣きをしたと。親は慌ててこれでおもちゃが買えるんだというふうに私をなだめるんですが、子供にそんなものは通用しないわけで、現物ではなかったということで、大変なことになりました。で、今なら忙しい中プレゼントを買いに行くタイミングもなく、苦肉の策で現金を渡したという親の都合もわかるというものです。しかも京都のような大きな町ならいざ知らず、涌谷町というのは本当に田舎、仙台平野の真ん中にある田舎でございまして、ディーゼルカーが2時間に1本あるかないかという、そのようなところ、仕事でもないのに遠く離れた仙台のデパートに出かける時間などなかったというのは容易に想像できます。ですから本当に今となっては私だけではなく、その様子を見た親も切ない思いをしただろうなと、申し訳ない気持ちになります。あえて、お互いにという言葉を付け加えさせていただきますが、愛というものを実現する、実行する、これは相手のことを思う豊かな想像力がお互いに求められているんだなということを改めて思い起こすんです。で、イエス様という方はそうした相手のことを思う想像力というのが本当にふさわしく用いられた方だ。特に当時としては弱い立場に置かれていた人々への想像力、そこから生まれる憐れみや思いやりが世の中の常識といわれる価値観を乗り越えていったということをよく知られています。律法にとらわれ続けていたユダヤの人々、正確には律法が目指すところを勘違いして、自分たちの都合のいいようにその掟を利用し、社会を意のままに形成しようとしていた人々にとって、弱者と呼ばれるような人々は、力ある者が自分を一定の地位に保っておくための存在でしかなかったんだろう、そのような想像をいたします。誠に作り主である神様を信じ、皆の救いを求めるということを第一とするならば、みんなが救われるということをやはり望まなければなりません。でも誰かを罪人、あるいは救われない存在だというふうに決めつけることで、そう思い込むことで、自分は違うんだと自らをそれよりも高い位置に置き、そのことで自分自身を安心させる、そのために弱い立場の人々をそこに留めておこうとすることさえしてしまうのが人間です。 今の時代からこの時の様子を見てみれば、なんとも愚かなことだと嘆かずにはいられないのですが、そのくせ今の自分も形を変えて同じような過ちを繰り返しているのかもしれない。そのような謙虚さが求められてもいると思い返さなければならなかったりいたします。そのような中でイエス様は弱い立場に置かれている人々のその思いをしっかりと受け止めて、むしろそこに積極的に関わっていかれたのですから。しかも社会の常識に抗うようにして、弱い立場の人々の側から世の中の中心にいる人々にものを申していったのですから、本当にその姿を見上げるたびに、私たちはイエス様の生き方に習うということを志すこと、これを諦めてはならないと肝に銘じるのであります。そんな私たちに神様が望んでおられたことの一つ、これは互いに愛し合うということでありますが、別の言い方をすると、良い善というのを実現することだ、このような表現をした人がいます。良い善、これを実現すること、良いと思うことを追い求める、そしてそれを実行するよう、実現するように志すことであります。これをパウロはこのように表現いたしました。すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や賞賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、こうしたことを心に留めるというのは、私たちはそれが良いものだ、当然のことだというふうに認識をするものですが、ともすると人々から称賛されるように生きるというのは、なんだか謙遜な思いからは離れてしまって卑しい感じがしてしまいますので、それはどうかなと否定的な印象を思ったりする方もいらっしゃるかもしれません。事実パウロ自身はキリスト以外のすべてのもの、すべての事柄は塵だというふうにみなしています。しかしよくよく考えてみると、徳の高い行い、素晴らしい行いだ、生き方だというもの、それはそういうものであればこそ称賛されるのでありますから、称賛されるように志すというのは決して悪いことではありません。そしてキリストが人として世に下されたことを思い起こすとき、人としてこの世の命を全うし、その中で人々から愛され、その行いや御言葉が人々から称賛されたキリストに倣って生きるということは、私たちの目指すべき生き方と言ってもいいわけでして、それゆえにパウロもこれを進めているのだというふうに考えます。ですから私たちはここで進められているように、もっと称賛されるということに対して積極的であってもいいのでありましょう。ただそのような中で称賛されること、それ自体が目的となった時に、その行いや生き方は虚しいだけではなく、神様を欺くことにもなりかねません。なぜなら自分の行いによって自分自身を良しとしてしまうからです。でも私たちは自らを誇るために生きるのではなく、神様を誇るために生きるものとされていることを思い起こします。ですから実に私たちが陥りやすい罪の罠というのがここにあるのでしょう。称賛されること、自らを誇ることを目的として生きるとき、私たちは自己愛にのみ生きるようになり、隣人愛を失います。称賛を得るために、 自己中心的な思いが先行し、称賛に値しないと思うことや、称賛を得るのを妨げるあらゆる要素を排除しようとする結果、隣人を顧みなかったり、陥れるということが起こってしまうからです。これでは誰が見てもその称賛が本当の称賛に値しないということは、冷静に考えればよくわかることです。コリントの信徒への手紙1の13章にある有名な愛の賛歌にもこうあります。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。素晴らしい信仰を持っていると自他ともに認めている人がいても、それが見せかけのものであるということが分かれば虚しいのであります。慈善事業に熱心な人がいても、奉仕の心を失い、この世的な見返りを求めるようになれば、それもまた虚しいのです。すなわち称賛に値することを行ったり語ったりしても、それが称賛されることを目的としたとき、すべては虚しいものとなってしまうということがここで語られているんです。しかしそれだからといって、信仰的であることや正しさを求めるということ、清いこと、気高いこと、徳のあることを求めることを隠すべきではありませんし、ましてややめるべきでもありません。それらは大いに求めていくものなのであります。神様に用いられるままに用いられる、使わされるがままに使わされる、その持てる力を、与えられた力を存分に振るった結果、称賛されるような徳の高い行いができるのであれば、それを積極的に成していくこと、また発信していくことというのも大いに進められることなのでありましょう。その上でそのことをとやかく言われたり批判されるようなことがあるなら、その悩みはすべて神様に打ち明けるがよいと教えられています。とかく目立つことをすれば批判の対象になったり、名誉を得たいからだ、目立ちたいからだ、信仰深いと言われたいからだ、そのような言葉を浴びせられ、ややこしくなるのが私たちの世の常です。でも父子聖霊の一体の神は常に私たちと共におられるのでありますから、私たちの願いや祈りを聞き、私たちのすべてをご存じでいてください。私たちを導いてくださいます。私たちはいつも神様に愛され守られているんです。悩みや苦しみはすべてをさらけ出し、キリストに共に担ってもらえるんです。これこそ私たちが喜ぶべき恵みだと言ってもいいでしょう。主が共におられると確信できるのなら、私たちは何も恐れることはないのです。ですから謙虚な思いで積極的に称賛されるべきことを願い求めていきたいとも思います。キリストに倣って生きることによって称賛されるような事柄は、それは良い行いであるからです。善であるからです。そのことによって称賛されるならば、それは素直に受けて喜びたいのであります。愛のゆえに受ける称賛は、神様がそれを受けるに等しいからです。そうした生き方の先には、誠の平和があると考えます。強いもの、力あるものが支配する世界は、弱い立場の人々や小さくされた人々を踏み台にして 作られてしまっています。きっとそれは2000年前も今も変わらないんです。でも2000年前に私たちのイエス様はこのヒエラルキーが神様が天地を創造された時の御旨といかにかけ離れているのかということを私たちに示したはずです。神様の被造物は等しく愛されなければなりませんし、それは神様が全ての被造物を愛されていることを私たちが知り自覚しなければならないということをも意味します。私が愛されているように隣人も愛されている、あの人が愛されているように私も愛されている。ですからそのことを教えてくださったこのイエス様のお誕生を祝うクリスマスを迎える備えのこの時、キリストのゆえに称賛される恵みを分かち合うことができるように互いに祈り合いたいと思います。信仰的に歩むことの素晴らしさを互いに認め合いながら、それぞれが良い刺激を受け合ってさらなる高みを目指して歩むものになりたいと思います。そのためにも様々なこの世的な思いから思い煩いがあるなら解放されたいとも思います。キリストにあって一つという思いにのみ私たちの思いを寄せ良いものを分かち合いたいと思います。自分を苦しめる様々なこの世的な思い煩いから解放されること、これこそが私たちに真の平和をもたらすからであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちが良いものを求め、またこれを表すものとしてください。私たちを通してあなたが示される平和を実現するその恵みを皆と共に分かち合うことができるようにしてください。そして私たちを通してあなたの栄光を世に表してください。一人一人の健康を守りお支えくださいますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。